たら、僕は親しいお医者さんがいっぱいで、その方もね、この方はなかなか大変尊いお医者さんなんですが、大学時代に仏教青年会に入ってたんですね。ですからお医者さんですが、仏教に非常に関心がある。時々遠慮しながら診療所で法話やるんですよ。やっぱり嫌がられるらしいんですね。医者っていうのはね、やっぱり病人を治す、病気を治すでしょ。それがですね、いやあなたね、3ヶ月にそのある患者さんは旦那さんがちょっと胸にね、小豆大の腫瘍があるっていう、それが肺がんだったらしいんですね。でお亡くなりになったんですって。で奥さんとしては寂しいですよ。同時に神経質でも3ヶ月にいっぺん旦那さん亡くなってからの血液検査したりレントゲン取るらしいんです。でお医者さんは、その先生はもうそんなにしてもしょうがないですよ、まあそういうことを言う。でちょっと影があると、これは心配ないと思いますって言っても心配だ。でそれは分かりますね、皆さん。健康診断するとね、どこも悪くありませんって言って余計心配になりません？そんなはずはない。変なもんですね、人間っていうのは。どっか悪いって言うと、もう2日間寝られなかったりとかね。人間って本当に始末の悪いもんだと僕は体験的にこう思う。でその方があんまり神経質にそういうことをされるから、その先生がね、あなたはどうしてそんなに神経質に病気のことばっかり考えてるんですかって言ったら、まあ今でもないですから、やっぱりそれは長生きしたいですからっていうところにこう落ち着いていったっていうんですね。いや、それとさっきの話じゃないですけど、午前中の話じゃないけど、ああそうですか、あなた長生きしてどうするんですかいうことになる。でこれ、あるお医者さんが大変や重たい病になりましてね、で3回手術したんですって。で教え子の先生が手術担当して、先生3回これやれば大丈夫ですかって言って手術なさったら、大丈夫じゃなかったらしいんですね。大丈夫じゃなかったんで、また4回目をするっていうことを、そのお弟子の先生が言ったときに、その先生が怒り出したって言うんです。どうして怒ったかっていうと、お医者さんでありながら騙したなって言って怒ったって言うんですね。それからそのね、教え子の先生と、その先生である患者さんとは関係が全くうまくいかなくなったっていう話も僕はこう耳にしました。つまり騙したわけではないんでしょうけれども、3回やれば完治すると言っていたのに、お医者さんでもという表現は適切ないかもしれませんが、4回やらなきゃならんというのはやっぱりお前騙したんじゃないかというようなことになる。でその方はですから、その先生とこうお話をしておられてね、どうしてそんなに神経質に検査するんですか、それやっぱり長生きしたいですから。でこれはそういう意味で言ったら長生き病ですよね。僕は今日午前中健康病と言いましたけど、だ皆さん本当にどっか悪くて当たり前だっていう価値観ね、だ年取ってこんなになってもこれは当たり前だっていうことを、どっか私たちは考えておかないと。だから足し話と皆さん比較しちゃダメですよ。同じ70同士であると、あの人は70なのにあんなに若いのに、私鏡見るとどうしてこんなシワあるのかしら、これは一人一人違うんですから、まあ、そういうことをこう考えましたときにね、その生活の条件というものをある程度整えられれば、生活はそこそこにうまくいくでしょうね。動いていくんじゃないでしょうか。でもその生活をしている、さっきおっしゃった私自身の言いようのない、やり場のない、誰にもごまかすことのできない本音の心っていうものをどこでやっぱり解決していくか。でこれは私事なんですが、本当に人間っていうのはね、自分で、僕自身自分で嫌になるほどね、おぞましいことを考えたりなんてこと随分ある。ある程度年取ったら、僕は子供の頃ね、お寺に皆さんお参り来られるでしょう。でお年寄りはみんないい顔してるんですよ。年を取ると僕はだんだん煩悩が少なくなって、みんな菩薩みたいになるのかなと子供の頃思ってましたよ。でも決してそうじゃないですね。自分が年取ってみると、決してそういうことはこう言えない。皆さんご自身の中でどうでしょうか。やっぱりさっきの年を取ったら取ったなりにいろんな問題を抱えて生きていかなきゃいけない。だから生活の条件は整えられるんだけども、我が持って生きようのない心の問題、それはまた命の問題とか人生の問題といってもいい、そういうことをきちっとですね、方向づけをして方向を整えるというのが、私は仏法という教えであったのではないか。それは非常にある意味で地味なものですから、非常に地味なものですから、だから若い学生なんかで喋ってますとね、仏教というのはどんな教えか、一口で言ってくれ、もう一口で言わなきゃダメなんですね。で仏教一口で言ってもこれ難しいですよ。ラーメンは3分でできますが、仏教一口で言うっていうのはもう能力ない。まあそんなこと今までちょっと聞いてくれ言ったらもういいですって言いますからね。困るんですよ。で今日ちょっと午前中の話に戻りますが、私は生きるという字と死ということをね申しました。生字、紙の表と裏と申しましたね。それをまあ ある方は近代という私の写真、コ・サメオンさんという作家がいるんですが、あの人は近代という時代は生と死を完全に切り離してしまった時代だ、ね、生と死が別になってるんです。つまり今生きてるという紙の表が出てる、裏に死があると思わないで別のところに死があるんだというふうにこう考えてしまったということをね、コ・サメオンさんという方がおっしゃった。仏教はそういう考え方しませんね。生と死と書いて生死と読みます、まあ、人生という言い方がありますが、ね、生のみが我らにあらず死もまた我らなりと言いました、はい、生きてるだけが私の人生じゃないですよ。生きてる私は死ななければならない私、死ななければならない私が生きてるということはどういうことなんだろうかということを問いとして持つということが仏法の大事な世界だったということを、まあ、私たち忘れていけない。だからそれを生と死と書いて、あ、生死っていう読み方で、一女っていうのは一という字に女辺に口書きますね。生死一女っていうのはそういう意味で申しますと、生と死は別物ではない、紙の表と裏のようなものですよ。禅のお寺行きますとね、生死時代、あ、時っていうのは事件の時、ことという字に大きいとかありますよ。生き死の問題、この問題を問うことは 人間が生きる中で一番根本的で大きな大事な問題なんですよ。生死時代、無常迅速と書いてますよ。禅道なんか行くとね、キノコ叩くものがありますよ。生死時代、私たちが生きていく中で一番大事な問題はいかに生き、その私がいかに死んでいくことができるかというね、この問題。そして無常迅速っていうのは、時の流れというのは実にあっという間であるという。皆さん70年80年ご生きてこられて退屈するほどの長さだったでしょうか。ひょっとしたらあっという間だったという、僕なんかそういう思いありますよ。でうちの父が若い頃よく言ってましたね。おい、すぐ60になるぞ。20代から言われてました、私は。だってまだ35年あるでしょ。若い時そういうもんですよ。35年もあるのに年寄りってあんなことばっかり言ってくだらないなと思っておったんですが、本当に今になりますとね、あっという間でしたね。でそのあっという間に私が何をしてきたかってことを考えると、問わなきゃならないことがいっぱいこうそこから出てくるような気がいたしますよね。ですから先ほど本願と申しましたのは、そういうこともひっくるめて、そういうことに深い目覚めを、あるいは気づきを促すものが南無阿弥陀仏の教えであると親鸞聖人はこう受け止めていかれたのではないでしょうかね。でそのことが、なるほどそういうことだな、ひょっとしたら皆さん少々、まあ、お金があるものがあるとかね、暮らし向き不自由しないというようなことで有頂天になっておったけども、しかし命の問題として自分の問題を考えたときに、これではいけないということに気づかせていただく世界が、まあ、ある意味でこう信心と言ってもいいかもしれない。で本願とこの「歎異抄」では信心という言葉と、だから呼びかけになるほどその通りだったと目覚める心を信心と言ってもいいと思うんですが、それから「往生」っていう、これも難しいですね。往生っていうのは皆さん困ったときに使うでしょ。あいつとうとう往生したかって言いません？一般の言葉、俗語として、仏教の大事な言葉がね、そういうふうにこう使われてるじゃないですか。僕はよく言いますが、親鸞聖人の往生とか浄土に生まれるっていう教えはね、これは僕の口癖で恐縮ですけどね、私たちがまぶた閉じた時から初めて意味を持つ教えではないっていうことだけは、私は親鸞さんの教えを学ぶ者としてね、はっきりしておきたいんですよ、ね、私はまぶた落としてから初めて意味を持つのがね、浄土とか往生という教えではないんですよ。ひょっとしたら親鸞聖人以前の浄土の教えっていうのは、そういう藤原時代という時代の浄土に生まれるっていう教えは、そういう感覚が非常に強いですね。それはね、現世安穏、五章前書っていう言い方があるんですよ。現世は仏様にお願いして安穏に暮らして、来世はね、いいところに生まれさせてください。これが、まあ、親鸞さん以前の藤原時代といいましょうか、その時代の浄土の教え、親鸞聖人の浄土の教えというのはちょっとそれと違うんですよ。それでしたらね、ある意味では自分がまぶた閉じてから後初めて意味を持つ教えとしての浄土の教えがそこでこう成立してくるわけでしょ。聖人は、私たちが南無阿弥陀仏と念仏の御教えを聞き、念仏申しながら生きるということが、実は浄土に向かってのはもうすでに歩みを始めてるんだ、こっから始まってるんだっていうのが親鸞様の往生という教えの僕は大事な一点だということをこう思うんですね。だけど一般的には往生といったらもう全部十把一からげで、いいところによく言われる、私の親しい花山醤油という先生がしょっちゅうそういうことをおっしゃってましたよ。 あるところ公園に参りましたらね、ある奥さんがその先生にこう質問されたって言うんですね。それは何かというと、その先生にその奥さんが法話聞かれてた女性がですね、先生ちょっとお聞きしますけども、浄土という世界は空へ一生といって、一愛お互いにまみえる愛合う世界だとこう聞きますけど、本当にそうでしょうか。そうでしょうね、先生がお答えになる。いや、そういう浄土には私は行きたくありませんって言ったそうですよ。で、なんでですかって言ったら、私はもうずっと仲悪かった仕事がね、行ってるところなんか私は行きたくありませんって質問を受けたって話を私はね、花山修司先生から聞いたんですよ。同感される方ずいぶんいるんじゃないでしょうかね。今お骨だってね、お骨だってあの人が収まってるお骨は嫌だなんていう人が、それで自分は念仏者だなんていう人が、ずいぶん僕は住職として出会ってきましたよね。ねえ、亡くなってそういう世界に行ってもそういう思いを持ち込むってのは悲しいことじゃないでしょうかねって言いましてもね、でも私はもう性的に嫌なんですなんて言ってね、僕はえらい説得力ないなと自分でね、多いですそういうこと。だからあんな人のいるところは私行きたくないから、一緒に愛まみうるなんて、私はそういう時は行きたくない、浄土を拒否する方もね、皆さん、だからそこにやっぱその方の浄土、まあ、ある方はそのお浄土に行ったら何もしなくていいんですかっていう説教を聞いたって言うんですよ。で、何もしなくてもいいんですかって、選択しなくてもいいとかね言ったらしいんですよ。旦那のご飯作らなくてもいいとか、これは女性にとっても大変なことですから。で、皆さん定年になったら男性やっぱり嫌われるでしょう。これ当然ですよね。今までいなかったのがザーッといるんですから。で、私はだからもう今から大事にしてるんですよ。私たちは僧侶で住職で定年なくてよかったなとこう思ってるんですけどね、今までいなかったのが毎日朝から晩までいてごらんなさいよ。もう奥さん、うちの子の、これはうちの子もとの話ですけどもね、皆さん違うと思うんですけど、なんとか旦那から脱出しようと思ってね、コンピューターの教室行ったり、テニススクール行ったり、カラオケ行ったり、もういつ行ってもお経に行っても奥さんいないんですよ。行っても旦那さんが寂しそうになってるんですよね。定年前までのあの元気な姿はどこに行ったのかというぐらいね。でもそういう中でそれだけではちょっとね、あまりにこう寂しすぎるではないでしょうかね。だから浄土といったらそういうところ、この世は満たされないから、あの世に行けば我が願いへ叶うようなところとお考えになっている方もいらっしゃるし、それはやっぱり悟りの世界とは随分違う世界ですよね。で、親鸞聖人が今申しました、お念仏の見教えを聞き、そしてうなずき、念仏を申しながら真実の悟りの世界に向かって歩んでいく。そして私がそういうね、僕がここでねお話をさせていただいている、午前中ちょっとその一つ申しました、念仏者として生きているという、私自身が実は、私自身が親鸞聖人がおっしゃった幻想の徳と言って、お帰りになった方々の、だから親鸞聖人は幻想というものはですね、ただこちらとあちらの世界ということではなく、皆さんがここに仏法を聞いてくださっているというところにすでに幻想の働きをいただいているから、それが成り立っているんだというのが親鸞聖人の、私自身の見教えの理解なんですよ。例えばいろんな方と話してますとね、いや私は仏とも法とも知らなかったけども、主人が急に亡くなって30代の方がね、それから懸命に仏法を聞きになるようになった。その方が七回忌の時おっしゃったのは、住職さん、主人が亡くなってくれたおかげで私は考えもしなかった教えに出会いましたとおっしゃいましたよ。30代で主人と別れるなんて、その方はねご自身の人生設計の中になかったんですよ。でも現実的にあり得ることですよね、そういうことは。悲しいことは、今私のお寺にですね、すごいお道行がいましてね、94歳です今年。いや誰よりも元気なので、私のことをね、住職を体気をつけてくださいって会うたびにね30歳違うんですよ。本当にありがたいんですよ。94歳で、その方は、70歳の時に出張先、四国でしたね、四国で出張先でね、息子さんを亡くされた。それまで仏法に縁がなくて、お寺なんて足運んだこともない。住職さんとの縁でね、仏法を聞くようになりましたから、もうそれからですから、もう24年ぐらいになりますけどね、もう熱心に、とにかく私のうちの法話科がありましょう。で、私の勤務する大学が近くにあるんですよ。その大学の講座を午前中受けてきて、で、私のうちの法話に来るまでにもタクシー飛ばしてくんですよ。これでうちに来てね、住職ちょっとご飯食べさせてくださいと、おにぎり食べてね、94年生おにぎり詰まったら大変だと思って、私はまた食べるの早いんですよ。これあったりともうね、お正真言って座ってらっしゃるの。その方はやっぱりでも、その70で息子を先に なくしてしまったっていうことは、70歳になっていながらそんなことを考えもしなかったとおっしゃる。ショックですね。今だってその悲しみは癒えてるとは言えないでしょう。でもこういう世界があるんだっていうこと、そのことによってね。それからその次の方は89歳の方。この方はまたまあ熱心な、まあ、インテリ、ちょっと今日午前中インテリの悪口言いましたけども、インテリ女性なんで、私はこういうご本がありますよって言ったの、次 の法話会まで必ず読んで来られるような方、そういうお方もおられますね。その方も、その方もご主人が65の時にこう亡くなりまして、本当に仏法の皆さんにお寺に縁がある方はなかったのに、それが縁になりましてね。そういう意味ではその本当に誰も熱心に弔問する場に座ってくださるようにおなりになったということ、僕は診断書におっしゃった、それはその方のお力でなくして、その方をそういうふうに動かしたやはりお方がいらっしゃったんじゃないですかね。それが僕はそういう亡くなったお子さんであったりご主人であったり、皆さん方の中にもそういう方いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。若い時にね、お前将来成功してお金持ったって、そんなもの虚しい、何もならんよ、もっと大事な教えがあるからこれを聞かなきゃダメだよっていうおじさんの言葉が耳について離れずに、若い時にはあまり縁がなかったけど仏法を聞くようになったという方のお話も僕は聞かせていただいたこともありますね。ですから今私が念仏者としてここに成立しているということは、それはすでにそういう有形無形のあらゆるものの恵みによって成り立っている。それを私は親鸞の幻想という、ご信心の利益としてね、私自身はそういう、まあ、行儀をこうするんであります。で、私はよく皆さんもし身近な方は本当に大事にされるんでしたらね、そういう身近な方々、お若い方を含めて身近な方々に仏法の方に心寄せていただけるような絵にしよう、どんなささやかなことでもお作りいただきましたならばね、これはもうその方にとって一番幸せなことでないでしょうか。まあそれが実はなかなか難しいですよね。身近なものほど一番難しい。蓮如上人という方は、我が妻子ほど不憫なるものはなし、それを完結せぬは浅ましきなり。我が妻子というのは一番身近なものです。一番身近なものほど、ね、悲しいものはない。まずそういう身近なものを導くってことは一番大事なんですよっていうのは500年前蓮如上人方おっしゃった。で、なぜそんなことを申し上げるかというと、身近なものほど実は聞いてくれないんじゃないですか。僕いつも言うんですよ、皆さん方よく私の書いたものを読んでくださったり聞いてくださる。僕ね、ここだけの話ですけど、うちの息子が一番読まないですね。もう嫌ってことあるんですよ、うん、家内はね、付き合いでね、あれ付き合いだと思うんですよ。寺の坊も長かなり忙しいですがね、僕はいろんな話をするから、これ読んでないとまずいと思う。まあ、それは知りませんよ、確かめたことないけど、息子と嫁はほとんど読まないですね。だからそのための蓮如さんのこと、我が妻子ほど不憫なるものはなし。本当に身近なものっていうのはね、やっぱり説得力ない。